説教イエスとおさなの首藤元牧師。
今日の説教の結論は、キリストが今日のルカ福音書18章の読まれました最後の17節の言葉、はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。このところの、このところ旧約聖書はよく聞いておくがよい、誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできないとありました。旧約聖書はこの箇所、つまり15節から17、ルカ18章の15から17節のところに出てくる幼子、すべて幼子というふうに旧約は訳しておりました。新共同訳聖書は初めの2回は、血の見事、そして後の2回は、子供というふうに訳し分けております。確かに元の言葉を調べてみますと、この新共同訳のようになるので、厳密にするとそういうふうになると思うのでありますが、全体としては口語訳聖書のように理解して問題はない。つまりこのところ、これはマタイ福音書にもマルコ福音書にもこのことが出て、同じ記事、ほとんど同じ記事が出てるんですけれども、マタイもマルコも子どもたちというふうに出ております。つまり今日の箇所は、主イエスが子どもたちをどのように扱ったのかということを記している代表的な聖書だというふうに言えます。ルカ福音書だけが初めのところで、生まれてすぐの新生児を指す言葉を使っている。そういうところから、血の見事という訳がなされているわけであります。確かにユダヤ教では生後1年ぐらいの幼子に対して、高名なラビに祝福してもらうような習慣があった。しかしルカ福音書ではそれらの習慣を超えて、新生児のような血の身ごまでもがイエス様のもとに連れられてきたという、1年後ぐらいだったら大体普通になされてたんだけれども、ほとんど生まれたばっかりのようなですね、それような1週間か10日とかですね、そのような血の身ごまでもイエス様のもとに連れられてきたというような、ニュアンス、そういう意味をこのルカ福音書は出してるんですね。イエス様の手で直接触れていただくと、それは手を触れるということは、手を置いてイエス様に祝福してもらう、あるいは祝福の祈りをしてもらうという願いがこの親たちにあったんだろうと思われます。あるいは体や心に不調をきたしている子供がいたのかもしれない。つまりイエス様の手は病を癒し、恐れを取り除き、空腹のものを養い、死んだ者に再び命を与えることのできるような、そういう手であった。その手を置いていただき、祈ってほしいと願って、血の身をまで連れてきたと、血の身ごもまたという訳もありますけれども、血の身ごまで連れてきた。ところがその時弟子たちがこういう反応をした。今先生は忙しいからという大人の理由で、連れてきた幼子を連れてきた、血の身ごを連れてきた親たちをの願いを、差し止めようとしたということが書いてあるんですね。でこれに対して今日のところがですね、その15節の最後のところ、弟子たちはこれを見て、叱ったという言葉が書いてありますけれども、その時の反応が その次の16節、しかしイエスはという言葉で出ているんですね。このしかしイエスはというこの最初の16節の最初の言葉というのは、弟子たちの振る舞いに対してしかし主イエスはということであります。弟子たちの行為に、反対する、あるいは弟子たちの行為に遠いと対立する、弟子たちの行為をここではしてしかったというふうに書いておりますよね。ごめんなさい。弟子たちはこれを見て、子はこの場合は弟子たちが親を叱ったということなんですね。親を叱った。しかしイエスはということであります。そしてマルコ福音書の同じ箇所、同じ事柄を扱っているこの10章の、マルコ福音書の10章の10から13節から14節というのを見ると、そこにはこういう言葉が書いてあるんですね。弟子たちはこの人々、これは親たちを指しますね。弟子たちが親を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならないと言った。弟子たちが幼子を連れてきた親を叱ったことに対して、この今度はこのイエスはこれを見て、イエスはこれを見て憤った。つまり、弟子たちが親たちを叱責したのに対して、イエスは弟子たちに対して憤りを表して言われた。イエスは自ら血の身子たちを呼び寄せたと書いております。弟子たちが叱ったことに対して、いや、イエス様はその弟子たちを叱ったと、そんなふうに考えてもいいかと思います。そういうニュアンスであります。このイエス様が血の身子たちを呼び寄せた、16節の言葉ですね。イエス様は血の身子たちを呼び寄せた。この呼び寄せたという言葉は、イエス様の積極的な招き、あるいは神の招き、召しを示す、表す言葉であります。意味であります。マルコ福音書にはこう書いておりますね。これは少し、3章の方ですね、にこういう言葉がありました。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らは傍らにこの集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられたと書いて。つまりイエス様は12人の弟子たちを選んだ。その時に最初に彼らを呼び寄せた、自分のところに呼び寄せた、自分のもとにこの呼び集めた。12人の者たちはイエスの招きによってイエスのもとに置かれ、人としての使命を与えられ、福音を宣教し、悪霊を追い出す権威を、権能を与えられたという、あの弟子たちをこのご自分のもとに集める、あるいは12人たちを選ぶ、そういう時に最初のところでイエス様は12人たちを呼び寄せたと書いてありますね。そのことがここに使われている。つまりイエス様のそれは招きであったわけであります、ね、そしてここでは血の身子、幼子も神様の御手によって守られ、支えられ、祝福され、病を癒され、神の御手から命を養うパンを与えられて成長していくようにと、神様から実は幼子も招かれているんだということであります。それらを大人がいろいろな理由をつけて、大人の理由で幼子が神の御手に触れる機会を奪ってはならないと、神様の幼子のを招いていく、その招きを奪ってはならないと弟子たちに語ったんですね。主イエスは厳しくこれを叱責された、そう書いて、妨げてはならない、 使徒言行録第2章39節にはペンテコステにおけるペテロの説教が書いてあります。そこにこういう言葉が書いてあります。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。これは神から聖霊が与えられていくというそういうコンテキストの中で語られています。あなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも神である主が招いてくださる、そういうものにこの聖霊が与えられていくんだと言ってるわけであります。また同じく使徒言行録21章にはこういう言葉も書いてありますね。パウロがエルサレムに向かってティルスの港を去る時のことが記されています。そこにこうあります。滞在期間が過ぎた時、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、互いに別れの挨拶を交わし、私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。そのパウロの伝道旅行の一つの、シーンが書いてありますけど、その時にこのティルスの港のところに来た時にですね、この、彼らは皆妻や子供を連れて彼らを見送りに来てくれたと書いております。ここにも実は招かれている子供たちの姿というものが見えます。弟子たちが招かれたと同じように、子供も私のもとにですね、血の身子たちをイエス様は自らのもとに呼び寄せた、招き寄せた。神の福音の恵みをですね、をこの妨げてはならないというふうに言われた。ある方がこんな実例を紹介しておりました。小学生の女の子が重い病気にかかり、医者からもう数日の命であると宣言された。お父さんやお母さんは嘆き悲しんでどうしようもなかった。けれどもその女の子はこう言った。お父さんお母さん泣かないで。私はイエス様のところに行くの。だから少しも悲しくないの。この言葉に両親はびっくりした。そして少女の召された後、両親は教会に行ってついに洗礼を受けたという事実があった。親が子供から学んだということであります。ここにも、子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。とのキリストの言葉は、今も子供たちの心にこの響いていく、そういう子供の招きがここにある。イエス様は本当に子供たちを自らのもとに招き寄せたというこの事実でありますね。それは子供たちもまたイエス・キリストの福音を必要としているということであります。子供たちもまたキリストの御手を持って抱きしめられていく必要があるんだということであります。ある方はこう書いておりまして、教えられました。今日、知性だけで勝負している世界を見ます。ますます知性こそが重要で、偏差値がものを言う時代になってきます。忘れ去られているのは、私たちがそもそも生まれたとき、神様からいただいている心の姿そのものであります。頭でっかちになるとき、心が忘れ去られます。そのとき、情緒障害が多くなってまいります。幼子は、この潜在意識の問題を私たちに提起しています。心の癒しということは、 この潜在意識の問題なのです。そこで大切なことは受け入れられる受容ということであります。これもう少し分かりやすく我々が解釈すればですね、子供たちもまた神の御手によって受け入れられているんだ、神の恵みの御手によって抱きしめられていかなきゃならないんだ、そのことを子供たち自身が本当に自分の心で受け止めていくことができる、そういう子供たちにも福音が必要なんだということであります。これは通常には親が子供たちを抱きしめることによってそういうことが子供たちには認識されていくと思うんですけれども、ここでそのことを親は認識していなければならない、知性だけが先行されていく、知性だけが全てであるというふうに考えられていく、そういう社会にあって、そうではないと、そうではないと、知性こそが重要で偏差値がものを言う時代、しかし私たちの命そのものは実は神様からいただいているそういうものなんだ、だから神の御手によって私たちは招かれ、神の御手によって抱きしめられ、神の御手によって癒されていく、そういうことが必要なんだ、心の癒しということはそういうことなんだ、そういうふうにして神様に受け入れられていくということは大人だけではない、子供も受け入れられていかなきゃならないんだということというふうに書かれています。私たちは生まれた時にすでに神の子供として生まれてきたんだと、この事実を忘れてしまうところに情緒の不安定という問題があるのではないか。キリストはその時、イエスはこう言われた。これはマタイ伝11章25から26節の言葉。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです。父よ、これは御心にかなうことでした。このところの、文語訳聖書はこの最後のところをこういうふうに訳してるんですね。このところを幼子というところをですね、まあ、いわゆる英字というこの漢字ですね。で、そこに振り仮名がですね、緑子という言葉を付けてるんですね。ルビをつけてます。緑子。それはなんとこう美しい日本語ではないかと思われますね。そして、緑子の心を忘れるなと言ってるんですよね。そのことをイエス様は言われた。またイエス様はこの心を大人に取り戻すようにというふうに言ってるわけですよ。緑子の心、それは神様によって作られた人間の心のそういう姿。ああ、私は神様によって作られた子供なんだ。そのことを率直に信じている。まあ、先ほど読んだ詩篇131編。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにしますという詩篇でしたね。魂を鎮めて、私は、この私の神の前に鎮まってですね、私の魂を幼子のようにします。緑子の心を、つまりそれは神様によって作られた私は子供なんだ。そのようにこの詩篇は言ってるわけですね。イエス様はどんな時もアバ父よと呼んでその生涯を送られましたね。一番最後のところにもね、十字架の時にもアバ父よ、どうしてこんな苦しみが私に与えられるんですかと言って祈ったと書いてますよ、ね、しかしその呼びかけはアバ父よ、これは私のお父さん という言葉ですよ、日本語に訳せば。父よという言葉ですよね。神を父と呼んでるんですよね。我が父よと呼んでる。アバ父よ。まさにその緑子の心を取り戻せと、キリストは大人たちに言ったんですね。これを失ってはならないということなんです。だから子供たちも同じでありますよね。子供たちも成長していかなきゃならないことであります。しかしその緑子の心を忘れてはならない。そのためにですね、イエス様はこの連れてこられた子供たちをわざわざ自らのところに呼び寄せて、そして言われた。それが、子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。大人の都合によって子供たちが福音に接することが妨げられてるんですよ。いろんな理由で、大人が時間がない、いろんな時間が忙しい、いろんな理由がある。ここでは弟子たちが、今イエス様が忙しいからと言った。その時にイエス様がこの弟子たちをですね、このに対して厳しくある意味でこれは叱ったと、弟子たちを叱ったと、マルコ福音書が書いてますよ。そして言われた。子供たちを私のところに来させなさい。福音から彼らを妨げてはならない。福音を受けることを妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。それが今日の結論ですね。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供のように神の国を受け入れる。神の国を受け入れるということは一体どういうことだろうか。先ほどこのルカ福音書が最初のところで血の身子までも、血の身子も連れてきたというふうにわざわざ記してました。で、それは子供ということのイメージをですね、血の身子として捉えていた。血の身子は何だ？生まれたばっかりで何にもできない。ただお母さんのお乳を吸うだけ。その緑子の姿。愛してくれる人が与えてくれるものを受け入れて、与えられた食べ物を無心に食べるだけじゃないですか。それが緑子じゃないですか。子供さらには緑子だ。生まれたばかりのエイジ。自分では何もできない。与えられたものを食べてるだけだ。その心、神の言葉を与えられたものをただいただくだけ。そこにどんな栄養が入ってんだ。どんなものがあるのか。そんなことは子供は知らないんですよ。しかしもう愛する者が与えてくれたものを信じて受け入れたときに、それによって子供たちは成長していく。幼子は成長していく。そのようにですね、そのように神の国を受け入れていく。その時に私たちは神の国をに受け入れていく時に神の国に入ることができると言われた。神の言葉を緑子の心を持って吸収していくことだということですよ。私たちには目が2つあり、私たちには耳が2つある。一つはこの世のことを冷静に見ていく科学的、分析的な、客観的な認識の目。もう一つは神を見る信仰の目であります。耳も同じであります。この世の声を聞いていく耳、同時に神の声を聞いていく耳、この二つが必要なんだということであります。私たちは、この世を冷静に認識していくこと、この世界を冷静に見ていかなきゃならない、そういう目、科学的な目、同時に この世界は神が作られた世界である、神が愛のうちにご支配なさっている世界だということを素直に血のみ子の心を持って緑子の心を持って信じていく、この二つが必要だとかと思うんですよね。大人はキリストはどんな時でも先ほど言ったようにアバ父よと言って神を信頼していく信仰に生きることを教えましたね。これを取り戻せと言ったんですよ。イエス様がどんなに困難な時でも、この世界がどんなにもう生きていくことがつらい、あるいは厳しい試練の中にあった時でも、アバ父よとイエス様は言った。これが神を見る目、あるいは神の言葉を聞いていく耳を持っていたと、それがここに示されているのではないか。信仰一辺倒でもダメだ、じゃあこの世一辺倒だ、それもダメだ。もしこの信仰一辺倒だったならば、この何て言うんですか、この冷静な判断ができなくなっていくだろうと。まあ、一部そういう熱狂的信仰者というものがどのキリスト教会の中にもいると思う。しかし信仰一辺倒でも科学一辺、この世一辺倒でもなくて、神によって作られたこの世界に私たちは派遣されていくものとして、この神を礼拝する心を忘れることなくですね、また同時に冷静にこの世界を見ていかなきゃならない。科学的な認識、あるいはこのは科学的なものだけではない、この世界を見る、世界情勢をどういうふうに見たらいいのかという客観的な冷静な目、冷静に見ていく目、認識、そのようなものと、しかし同時にこの世界がどんなにめちゃくちゃになったとしても、なおこの世界は神によって作られた世界なんだということを心の深いところで、おさごの心を持って見ていくということ、この二つのことが必要なんだと、そのことをイエス様は私たちに教えていると思うんです。神によって作られた世界に私たちはこれから派遣されていこうとしている。そして神を礼拝する心を忘れることなく、同時にこの世でなすべきそれぞれの働き、仕事、それぞれに使わされている使命があると思うんで、そのこともまた大事なことでありますよね。そのようなこの二つの目、二つの耳を持って、そして私たちはこの世界を、しかし同時にこの世界はやっぱりアバ父よ、あなたが作られたこの世界、この神信頼というものを忘れることなく、我々は今週もまた与えられたところの技に今週も働いていきたいと思うのであります。お祈りいたします。